この8章のところにはレビ人の性別のことが出てきています。最初のところにはこのアロンにこの7つのトンモシビザラのことを告げられたわけですけれども、まあ幕屋の中というのはもうその幕屋と言われる通りにもう全部がもう幕で覆われる枕になっているわけです。ですからそのためにはこの灯火が必要であったわけです。そしてこの灯火皿を乗せるその台座が備えられた。そしてそこには7つの灯火皿が置かれたわけですけれども、イエス・キリストも私は世の光であるとそのように言われたわけであるわけですが、私たち自身の心の中にもその灯火が必要であるわけです。私たちのうちも照らしていただかなければ、そしてまたその灯火がなければ私たちも心は真っ暗になって見えなくなってしまう。私たちにも絶えずその信仰の火を神様によって灯していただく必要があるわけです。そしてこの五節以降にはこのレビ人を清めて、そしてこの神様の奉仕に当たらせるということが出ているわけなんですけれども、それはこの11節のところを見ますと、アロンはレビ人をイスラエルの子らからの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。レビ人がこの奉献物となる、神様に捧げる、捧げ物にレビ人がなる。そしてその主の前に捧げるとあるわけです。なぜかというと主の奉仕をするためである。イスラエルの部族は12あるわけなんですけれども、レビ人は通常の働きからはこの分離された。そして彼らだけがこの幕屋で奉仕をする特別に選ばれた者たちであったわけです。それはどうしてか、17節のところにイスラエルの子らのうちでは人でも家畜でも全ての長子は私のものだからである。エジプトの地で私が全ての長子を打った日に私は彼らを性別して私のものとした。杉越のことが起因で、それはまたこのエジプトで災いが起こった時に神様はイスラエルに災いを下さらない。しかしエジプトの全てのこの長子ウイグは全部打たれてしまった。そのことによってイスラエルの長子も一番最初に生まれたものも神のものとなる。しかしその後もう非常にこのイスラエルの人たちは増えたわけです。そしてまたそういう中で特別に神様に仕える幕屋で奉仕する者としてこのレビ部族レビ人たちがこの性別されて選ばれてその任に当たらせる。もうこれは神様がその通りにもう命令されたので、もうそれに従っていくというしかもう言いようがないわけです。私たちも今日新約聖書の恵みをいただいて主に奉仕をするという特権にも預かるわけなんですけれども、ヨハネの福音書の15章の16節を見るならば、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるという言葉があるわけです。神様の選び、それは神様が作られて、そしてまた私たちに命を与えてくださっておられる。そしてその方が選んでくださる。だからこの選びっていうのは偶然の選びでもなければ、私たちのこの思いから出てきたものではなくて、私たちを作られた神様がそのようにもう選ばれて、 そしてまたこのヨハネの御言葉によるならば、もう実を結ぶためであるとはっきりと言われているわけです。その実を結ぶために私たちは神様によって選ばれて、そしてまた生かされているということを私たちは覚えなければならないと思います。そしてこの選びにあたっては、ただ選んだというだけではなくて、7節のところを見ると、あなたは次のようにして彼らを清めなければならないと、この清めの水、そして全身にカミソリを当て衣服を洗い、そしてまたこの大牛と小麦粉によるこの捧げ物をする。8節の終わりには、あなたはまた別の若い大牛を罪の清めの捧げ物として取ると出ているわけです。そしてまた12節のところを見ると、罪の清めの捧げ物、そしてまた全焼の捧げ物をして、レビ人のためになだめを行うということが出てきているわけです。この罪の清めの捧げ物、全焼の捧げ物、罪の清めっていうのは、私たちのうちにこの罪があって、そして私たちはやはり清くならなければ神を見ることはできない。レビ人も全くその通りであったわけです。主の前に奉仕をする、じゃあ清くなくて奉仕できるんだろうか、そうではないわけです。やはり主に仕えるものの、もう一番の求められるものは清められなければならない。そして全焼の捧げ物、全焼の捧げ物っていうのは、これはもう献身、全てを主に捧げるということであるわけです。ですから罪の清めと献身、それは今日私たちはどうしているのかっていうと、正解というものがあるわけなんです。なんで正解を私たちは行うんだろうか。私たちは旧約の律法に従って儀式を行うという必要性はなくなったわけなんですけれども、しかしやはり罪の清めと、そしてまた自らをすべて神様に捧げるというこの信仰は、新約聖書においてもなくなることはないわけです。もうこれは永遠に私たちが人として生まれ、そしてまた神様に仕えるものであるとしていくならば、私たちは絶えずこの罪汚れを清めていただき、そしてまた私たち自身がもう全てを捧げていく、その信仰は必要なことであるわけです。ですから今日においても聖会が召集されるということはもう変わってはいないわけです。旧約聖書を見るならば、この聖会の召集、もう年の初めに全イスラエルが集まる幕屋の前に集まって、そしてそのところにこの礼拝を捧げるということは、もう出エジプト記の中からも出てきているわけですけれども、私たちは今日においては礼拝はもちろん日曜日朝に礼拝するわけなんですけれども、また神様は私たちに聖別の時、また献身の時として聖会を与えてくださっておられるわけです。また私たちはこのことを本当に行い、神様に仕えていく、神に奉仕する、そういうものでありたいと思うわけです。そして最後に、この幕屋の奉仕に関わるレビ人は25歳以上からこの50歳までと定められているわけです。もう一番元気な時、壮健な時にこの幕屋の奉仕をする。前にも出ていたように、この天幕を張ったり、また柱を立てたり、そしてまたそれをこの旅する時には、もうレビ人だけが奉仕をしていく、またケハテ族はもう荷車とか牛とかなくて、その聖なるものをもう自分たちが担いでいかなければならない。だからそういうことを見るならば、壮健なものでしか やはりそれはもう実際に奉仕することはできないということで、もう25歳以上、50歳まで、そして、まあ、26節を見るならば、もう50歳過ぎても自分の同族の者が任務に当たるのを助けることはできるとあるわけなんです。ですからその50歳が過ぎても、まあ、補助的な働きをレビ人は成していくことができる、まあ、私たちも教会での奉仕、やはり、若者また壮年、そしてまたこのその年齢が過ぎた人はこの同族の者が任務に当たるのを助けることができるように、また私たちはもう終わっちゃったんだからしなくていいというのではなくて、助けることができるとある通りに、また私たちはもう生涯主に仕えるものとさせていただきたいと思います。